お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、コロサイ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はコロサイ人への手紙3章5節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
コロサイ人への手紙3章の学びをしていますが、もしあなたが本当にキリストと共によみがえったのなら、次の2つの領域でそのことが明白になります。一つは、あなたの個人的な清さ。そして2つ目は、あなたの周囲にいる人たちとの交わりです。クリスチャンはこの清さのことを恐れているようです。南部メソジスト教会のモーア監督がかつて次のように言いました。もしメソジストたちが清さを恐れているほどに罪を恐れるなら、それは素晴らしいことであろう。これはメソジストだけに当てはまることではありません。ほとんどのクリスチャンに関して本当のことです。どういうわけか、私たちは清さという言い回しが嫌いです。しかし清さという言葉はとても良い言葉です。ここでのパウロの主題は、まさにその個人的な清さです。キリストは赤ん坊としてベツレヘムでお生まれになりましたが、今はもうその馬小屋にはおられません。今この時主は天で、神様の右手におられます。主は王座についておられるのです。ゆりかごの中でも、馬小屋の中でもなく、天国そのものにおられるのです。そして今日主はあなたのためにそこにおられます。さて、もしあなたがキリストのうちにあり、主をあなたの救い主として受け入れたなら、そのことがこの地上のあなたの人生に必ず現れるはずです。もしこの地上であなたの人生に主を受け入れたことが具体的に現れないのなら、あなたは天で主のうちにはいないのかもしれません。コロサイ人への手紙3章の5節。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。不貧困とは性的な不道徳のことです。今日のあなたの罪はこれでしょうか？自分を欺くのはやめましょう。とても多くの人たちがこの不貧困の罪を犯していながら、それを覆い隠して献身したクリスチャンでいることについての話などをしているのです。パウロはこのことを公にさらけ出して、私たちの肉的な部分を殺してしまいなさいと命じています。どうでしょうか？あなたの目が問題を起こしているでしょうか？あなたは貪欲の目、あるいは情欲の目で何かを見ておられるでしょうか？そのような目を殺してしまって、あなたの目をキリストの目として主を見上げるために使ってください。また、汚れには考え、言葉、見た目、仕草、そしてあなたが使う冗談も含まれます。情欲は自制できない熱情、あるいは肉欲を意味します。もし肉欲の誘惑を避けたいなら、そのような誘惑のある場所には行かないことです。そしてそのような場所で戦うのもやめることです。クッキーを食べてはいけないのなら、クッキーの入れ物のところで戦ってはいけません。情欲にも同じことが当てはまります。この貪りがそのまま偶像礼拝なのですとは、私たちがいつでももっと多くのものを持たなければならないと思う貪欲のことを意味します。 今日では、つまりお金が万能だと考えることを意味します。どうでしょうか？あなたは今、生きておられるキリストよりもお金の方にもっと興味がおありでしょうか？これらの質問は耳に痛いかもしれません。しかしあなたの体は聖霊の宮です。神様のために使われるべきものなのです。とても多くの人たちがこの貪欲に圧倒されてしまっています。彼らはこの世の物質的なものを欲しがります。より多くのお金が欲しいのです。今日社会の中で起きるほとんどの問題の根は貪欲です。第一テモテ6章の10節にはこのように書かれています。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。お金自体が問題なのではありません。お金は神様の栄光のために使うことができます。でも多くの人たち、クリスチャンでさえもが自分たちに必要ではないお金のために悪せく働いているのです。それは彼らが偶像を礼拝しているからです。もしあなたがキリストのうちにあるなら、主が第一となり、あなたは上にあるものを求めるようになるはずです。コロサイ人への手紙3章の6節。このようなことのために神の怒りが下るのです。このようなことのためにというのは、パウロがたった今話していたこと、この世の人々が行うことです。神の怒りが下るのですとありますが、英語訳は神の怒りが不従順の子らの上に下るのですとなっています。人間はただこのようなことをするから失われているのではなく、キリストのことを聞いたことがないから失われているというのでもありません。人間はただ罪人だから、また心の中に罪があるから失われているのです。そして彼らは罪人であるからこのようなことをするのです。コロサイ人への手紙3章の7節。あなた方も以前、そのようなものの中に生きていたときは、そのような歩み方をしていました。主はかつて私たちが五節にあるような罪を常に行っていたことを知っておられます。しかしそれはもう過ぎ去った時で十分です。お金が偶像になり、また様々なものが神になり、貪欲の虜になってしまっている人がたくさんいます。あなたはどうでしょうか？あなたは主を第一にしておられるでしょうか？それとも、この世の間違った価値観の中に巻き込まれて、神様を見失ってはいないでしょうか？神様はそのようなことのために人々を裁こうとしておられるのです。しかしもしあなたがキリストのうちにあるなら、上にあるものを求めてください。そうすれば、この世の欲や間違った価値観に巻き込まれることはありません。八節。しかし今は、あなた方もすべてこれらのこと、すなわち、怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨ててしまいなさい。着るものを脱ぐように、私たちには脱ぎ捨てるべき習慣というものがあります。パウロは私たちは汚れて汚い着物を脱ぐように、そのような古い習慣を脱ぎ捨てるべきであると言っているのです。洗濯物には入れません。捨ててしまうのです。ゴミ箱に入れるのです。脱ぎ捨てるべき最初のものは怒りです。正当な怒りにはその場所があります。パリサイ人たちの心の固くなさのために、主イエスは怒られました。それは罪深い怒りではありません。問題は、私たちは間違ったものに対して怒るということです。私たちが許さない心を持ったままでいると、怒りは憤りになります。また悪意という言葉は、凝結した怒りであると言った人がいます。悪意は抱き続けられた怒りです。 復讐をしようとする怒りが悪意なのです。パウロはクリスチャンはそのような悪意を汚い汚れた着物のように脱ぎ捨てるべきだと言っています。復讐しようとするような態度はキリストを表すことはありません。またそしりには2種類あります。神様に対するそしり、または冒涜、そして人間に対するそしりです。最初のそしりは神様の皆を中傷することです。ただ神様の皆を虚しく唱えるだけではありません。神様を正しく伝えることをせず、神様を憎むことです。ある婦人は自分の3歳の子供が死んだために神様を憎んでいました。しかしマギー博士の書いた小さな子供の死という小冊子を通して彼女は主のもとに導かれました。彼女は以前は自分がただ教会のメンバーであっただけで本当に神聖をしていなかったことに気づいたのです。このように何かのせいで神様を憎むことは冒涜の罪です。あなたが他のクリスチャンについて本当でないことを言うとき、その人をそしることになるということを知っておられるでしょうか。またあなた方の口から出る恥ずべき言葉とは、汚れたコミュニケーションを意味し、口汚いことと汚らわしいことの両方を含みます。残念なことにアメリカでは、自称クリスチャンという人たちがキリストの皆を使って罵りの言葉を言います。本当の神様の子供はそのような生き方をしていることはできないはずです。これらのものは捨ててしまうべきものです。コロサイ人への手紙3章の9節。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて。パウロは誰に話しているのでしょうか。彼は信者たちにこれを書いているのです。なぜなら、あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨ててと書かれているからです。クリスチャンが嘘をつくことがあるでしょうか。確かにあります。それは嘘をついた時にあなたが救いを失ってしまうのだということを意味しているのでありません。そうでなければ私たちの多くはすでにずっと以前に救いを失ってしまっているはずです。そのことは神様の子供になった時にあなたは完璧になったのではないということ、また古い性質を片付けてしまったのでもないということを明らかにしています。小さな子供が最初に犯す罪の一つは嘘をつくことだと思います。嘘をつくことは人類の心の奥深くに根を張っています。10節。新しい人を着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。新しい人を着たのですと書かれていますが、もしあなたが古い着物である古い人を脱ぎ捨てるなら、新しい着物である新しい人を着ることができるのです。脱ぎ捨てるだけでは十分ではありません。私たちは聖霊の力によって新しい人のうちに生きなければならないのです。あなたも私も自分たちをとても長い間支配していた古い性質を持っています。あまりにも長い間だったので私たちは特定の習慣を設けてしまいました。だからこそここで着物という言葉が効果的なのです。私たちは何かを言ったり行ったりするのに特定のパターンを作り出してきました。私たちはまた自分たちの内側に決まった方法で反応するように調整された複雑な神経系を持っています。例えばもし私が熱いコンロの上に手を置いたなら、一つのメッセージが神経系を通って脳に伝達されます。そのメッセージは運動神経の方に切り替えられ、手のところに戻って、おい、お前バカなやつだな、コンロから手をどけろよ、やけどするぜ、というのです。そして私は手をコンロから引っ込めます。 もちろんこのすべてのことは、私が話をするよりもずっと素早く起こります。反射反応はとても早く起こるのです。同じように私たちの習慣のパターンが形成されます。心理学的には、私たちは古い習慣を捨てて、新しい習慣を作ることができるというのは本当です。そして信者には特にそのことが可能なのです。なぜなら信者は自分の中に聖霊の力があるからです。私たちは新しい人を切るべきなのです。作り主の形に似せられてますます新しくされとありますが、あなたは新しい人を切るべきです。その新しい人とはキリストです。そのようにして教会はこの地上で主の代表者となることができるのです。11節。そこにはギリシャ人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。ギリシャ人とユダヤ人というような区別はありませんと書かれていますが、教会の中、信者の体の中にはギリシャ人もユダヤ人もないのです。このような分け方は、パウロの時代に作られた宗教的な区分でした。また、割礼の有無も宗教的な区分です。また、未開人、スクテア人とありますが、未開人とはギリシャ人ではない人、私たちが今日、異教徒と呼ぶ人たちのことです。スクテア人は未開人の中でも最悪の種類の人たちでした。スクテアとは黒海とカスピ海の北側にありました。そこに住んでいた人々は世界中で最も野蛮な人たちでした。彼らは異教徒で残酷で意地が悪かったのです。彼らは敵を捕まえて頭の皮を剥ぎました。それからその骸骨を使って彼らの被害者たちの血をその頭蓋骨から飲んだのです。白人の多くの先祖はその地域から来たということを知っておられるでしょうか。私たちはこれらの野蛮人たちが住んでいた地域にちなんでコーカサス人、コケージョン、白人と呼ばれるようになりました。でもパウロの時代でさえもその人々のうちの幾人かがキリストへ導かれました。福音が遠くまで述べ伝えられ、素晴らしい働きがなされました。そして彼らのうちの数人がコロサイの教会にいたのです。宣教師たちが北の紅海とカスピ海の向こうまで出かけて行きました。スクテア人たちが主イエスキリストに勝ち取られたのです。彼らは以前は未開人だったのですが、教会である一つの体の中に入れられたのです。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのですとありますが、これ以上に素晴らしいことは他にありません。キリストはバラバラになっている個人やグループをご自分にあって一つにする触媒です。触媒とは、お互いに反発している要素をこの中で一緒にすると、それらを一緒にして新しい混合物を作り出す物質のことです。キリストはまさにそのことをされるのです。私たちすべては主にあって一つにされたのです。私たちはコロサイ人への手紙の実際的な部分にいることを思い出してください。教理的な部分では、私たちは神様の満ち満ちたご性質が宿っている教会の頭なるキリストを見ました。信者は主にあって満ち満ちるようにされました。私たちは必要のすべてを人工的な立法や哲学的な体制の中にではなく、キリストのうちに見つけるのです。私たちはキリストと共によみがえらされたのですから、キリストが神の右手に座しておられる天にあるものを求めるべきです。そのことが私たちを個人的な清さに導くことを見てきました。 今12節に始まって、そのことが他の人々と私たちの関係の中での清さにもつながることがわかります。そして18節から21節は、家庭での清さを、それから22節から25節では、仕事での清さを扱います。クリスチャン生活は、家庭で、仕事で、そして社会の中で、キリストの満ち満ちた様を生きることなのです。パウロは、脱ぎ捨てるべき古い人に関する事柄をはっきりと分類しました。今彼は、新しい人の服装となるべき詳細を分類します。コロサイ人への手紙3章の12節。それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。神に選ばれた者とありますが、この選びということに関して、とても多くの議論がなされています。実際のところ、もしあなたがキリストを信じたのなら、あなたはこの新しい着物を身につけ、選ばれた者たちの一人になっているのです。これからパウロが挙げていくものがあなたの人生の中にあるのなら、あなたは選ばれたものです。ここでパウロが示している着物は、実際聖霊の身であることに気づきます。あなたは自分の力でこれらのものを生み出すことはできません。私たちは自分が無能であることを理解して、それを認めなければなりません。私たちは弱く、力なく、これらの身を身につけることはできません。私たちは画家の中の花嫁と同じ立場にいます。彼女は平和の口づけを受けました。神様との平和が作られたのです。神様は私たちに口づけをし、私たちの罪がキリストにあって許されたと言ってくださいました。でも神様の子供として、私たちはまだ罪を犯し続けます。その時私たちは、イエス様の例え話に出てくる放蕩息子のことを思い出す必要があります。あの若者は、父親と自分の家から逃れて、罪の中に行き、放蕩の暮らしに溺れて行きました。彼が家に帰ってきた時、彼の父は、遠くから彼を見て、走ってきて、彼の首に抱きつきました。父親は、息子に口づけをしました。その口づけは、免罪の口づけ。神様がご自分の子供たちにくださる、許しの口づけなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、信者の生き方は清いというテーマで、コロサイ人への手紙3章5節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。